そんない美術の時間。はい、今週もやっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。3月は浮世絵シリーズということで、第3回は海外の評価についてお話をしていこうかなと思っています。浮世絵って言ったらもう世界の人たちがみんな魅了されているっていう絶賛の嵐というイメージあるじゃないですか。もちろん評価された点というところもありますが、逆に否定的だった点というところも実はございます。まあ、今回はね、この評価されたっていうところと、否定されたっていうところを、両方お話しして、まあ、海外の評価をそれで総じてお話ししていこうかなと思います。まずはですね、ヴィンセント・ファン・ゴッホ、フランスの、ポスト印象派ですね、ゴッホが広重の作品を、まあ、そのまま、トレースして制作したっていうことが、まあ、有名かなと思います。前回、先週お話ししたかな、大橋あたけの夕立という雨が降りしきった、風景を描いた作品があります。広重のね、池じゃない橋の上に人がわーっていて、で夕立がバーって来たっていうところを、あーもう急いで帰らなくっちゃっていうか、足早にね人々が橋を渡っているっていう作品なんですけど、まあこれをオマージュした油絵作品とかが出てきますね。あとはクロード・モネがラ・ジャポネーズという作品の中で、まあ、浮世絵とかうちわとかっていうね、日本らしいものをモチーフに自分の奥さんの肖像画を描いたという作品が出ています。でね、これがね、フランスの印象派画家たちの間だけではないんですよ。アメリカです。アメリカのボストン美術館では現在37,000点、約37,000点を所蔵しているみたいなんですね。この37,000点、まあ、数字だけ聞いてもピンとこないかもしれませんが、日本の国立博物館、東京、江戸東京博物館や、国会図書館が、所蔵している浮世絵というのは約18,000点だそうです。なのでもう日本のね、まあ、ここに浮世絵あるだろうっていうところをかき集めても、その倍ぐらいボストン美術館が所蔵しているっていうことなんですね。ほう、なんか外国人みんな浮世絵好きなんだなっていう印象ありますよね。でそれ以外、ボストン美術館以外でも海外の美術館や、個人コレクターなんかがもう浮世絵というのをたくさん所蔵しています。でなぜ評価されたのか、ちょっと歴史をね追っていこうかなと思います。世界で浮世絵が注目されたのは19世紀後半ぐらいからです。最初はね、シーボルトっていう医者が日本にやってきて、それの浮世絵をね自分でコレクトして、でオランダのライデンとかドイツのミュンヘンに持っていくっていうことをしていました。だけどそれはまだ個人的なお話でした。で世界的にこう一大ブームになるほどのムーブメントが起こったのは万博のあたりからです。で1853年に書物が渡っていったりとか、万博で浮世絵という日本のカルチャー、こういうものがあるんだよっていうことが紹介されてから、フォーカスが当たるようになっていくんですね。例えば1883年にはルイ・ゴンスという美術評論家の人がラ・ジャポネという、まあ、日本美術という本を出版されました。でこの辺からね、日本美術には浮世絵があるっていうことが注目され始めたんですね。で当時はその浮世絵イコール北斎、まあ、北斎のことを言っているのか浮世絵を総じて言ってるのかっていうのがちょっと混同していた時期があったんですね。なので、まあ、ルイ・ゴンスの日本美術という書物には北斎はどうとかっていう話が、よくされていました。中を見てみると、この本の第9章、北斎について、北斎は日本の最高峰である、まるでレンブラントやゴヤやカミーユ、これらの偉大な芸術家をもう合 体させたぐらい素晴らしい人なんだっていうふうにもう大絶賛してるんですね。レンブラントっていうのはあのバロック期の人ですね。でゴヤとかカミーユとかっていうのはあの印象派の時期に活躍したアーティストです。でそうやって今にも残っている、今にも歴史に残っている人たちを列挙して、でこれを合わせたぐらい日本の北斎は素晴らしいっていうことを言っていたのがルイ・ゴンスです。でまた1866年、フィリップ・ビルティ、同じく、美術評論家の人がジャポニズムという名称を作った人がいますね。であのジャポニズムってあるじゃないですか。あれを作ったのがこのビルティさんですね。でこのビルティさんも、もう北斎は超エレガントで超エネルギッシュで超ファンタジーでもう上質なテクニックを凝縮させた人物だっていうふうに大絶賛してるんです。このエレガントさはまるでアントワーヌ・バトーっていうロココで活躍した画家なんですけど、このロココで活躍したこの画家のように北斎はエレガントである。そしてエネルギッシュは、オノレ・ドーミエ、これはねあの19世紀の風刺画を描いた人なんですけど、このぐらいエネルギッシュなんだ。そしてファンタジーである。ファンタジーはそのロココに活躍したゴヤとか、動きはドラクロア。ドラクロアはバロックの人です。バロックに活躍したドラクロアやゴアのように北斎はファンタジーだ。そして上質なテクニックを持ち合わせている。まるでそれは王の画家にして画家の王と呼ばれたあのピーテル・パウル・ルーベンスのようであるっても大絶賛するんですよ。なんかわかんないけど、あの誰かに例えたがりますよね。よくわかんないけど、なんかフランスの人とかそうなのかな、日本人もそうなのかもしれないですけど、なんかめちゃめちゃいろんな画家に例えられながら北斎を絶賛するっていう本が出版されました。でこうしたルイ・ゴンスやフィリップ・ビルティ、そしてもう一人あの美術評論家の人がいるんですけど、エルネスト・シェノーという人がいます。この3人とかっていうのは、こぞって北斎とか浮世絵を大絶賛するんですね。なんかこれなんとなくイメージ湧きますよね。なんか日本人が大衆芸術としてやってきた浮世絵をなんか海外の人がなんか輸入して大絶賛したんだよねみたいな感じで、それがまあこういう書物とかに現れています。ですがこの3人実は共通点があるんですね。実はこの人たち、共和制の人物たちなんですよ。共和制って言ったらね、この19世紀 もっと前かな、18世紀のあたりとかっていうのは共和制って言ったら、1792年に共和制の時代がやってきました。それまで800年以上続く王権制が崩壊されて、フランス革命でね、で共和制になるんですよ。だけどうまくいかない。今までずっと王様が、皇帝があの仕切っていた国の政策っていうのをいきなり共和制になりましょうって立ち上がったので、で、まあ、スタートアップでねうまくいかないこともたくさんある。で周りの国は大仏同盟って言ってフランスに対抗しようっつって同盟を組み始めるんですよね。もう中はボロボロだし外はライバルだらけだし、どうしようっていうことで、で恐怖政治とかっていう方向に行ったりとかしてしまうんですよ。ギロチンがね登場してきたりとかね。でその後にナポレオン戦争だっつってわーって、もう戦争だらけなんですこの辺りっていうのは。でその後1800年ぐらいから一時期経済の安定はしていきます。銀行を整えたりとか教育制度を整えたりとか、あとは今までちょっとね不仲だった教皇と、和解をしたりとかして、一時期は安定したんですが、やっぱり戦争は続く。王政復古がなったりとか、やっぱり共和制だって言って、もうすごいひっちゃかめっちゃかだったんですね。でこの書物が出版された時期っていうのも、1870年に普仏戦争があったので、その出版っていうのはこの普仏戦争の直後の、もう本当にもう疲れ切ったフランスっていう時代だったんですよ。でそういう中で共和制側の人たちが その民主主義の時代、これからは民主主義の時代なんだ、私たちが立ち上がらなくちゃいけないんだって国民を奮い立たせるために、そのよその国のね、大衆芸術の象徴として浮世絵を持ってきた、北斎漫画を持ってきた。でその海外は大衆がこうやって活発化していて、あの文化がちゃんと発展しているんだよっていうアピールをするために、この浮世絵というのはすごく強く使われていたみたいなんですね。はあ、そういうことがあったのかって思うと、なんとなく腑に落ちますよね。なんかやっぱり日本人からすると、外国人ちょっとすごいって言い過ぎじゃないっていう、なんとなくのイメージがあった。でも海外の人が言うんだから、まあ北斎とか浮世絵とかっていうのはなんか、やっぱすごいものなのかなっていう、ふわっとしたイメージ私もあったんですよ。でね、こういう共和制の人たち、こういう時代だからこそ浮世絵がフューチャーされたっていうことが、分かるといいのかなと思います。そしてこれを踏まえた上で、やっぱり否定的だった点っていうのがなんとなく伝わるんじゃないでしょうか。否定的だった人もいるんです。これは、その共和制の人たちが行き過ぎた論調に待ったをかける、批評家、評論家の人たちが、浮世絵を否定するように本を出版したりとかしてきました。例えばアーネスト・フェノロサやウィリアム・アンダーソンなどが、名前として挙げられるかなと思います。フェノロサはアメリカの哲学者であり、東洋美術史家としても、名が知られている人ですね。で、このフェノロサなんて言ったと思いますか。フェノロサはね、浮世絵を日本の最高絵画っていう人たちはおかしいっていうことを言ったんですよね。その浮世絵が下手くそだとか、浮世絵は別に全然とかじゃなくって、最高峰だと絶賛することはおかしいよっていう評論をしたんですよ。なんかその方が真っ当な感じがしますよね。あ、そうなんですよ、よくそう言ってくれましたっていう感じで、そうやってね、新聞とか雑誌とかそういう立ち位置の浮世絵を最高峰だっていうのはおかしいし、でそれを、フランスの人たちがもう高値で売買している、そういう、売っているビジネスマンもどうなのっていうふうに思うし、買う側もどうなのっていうふうに抗議しているっていう出版をされていました。こちらがですね、日本の絵画芸術という1886年に出版された本ですね。で、ここで言っています。で、もっと厳しいこと言うんですよ。浮世絵っていうのは世俗の下品なイラストなんだっていうね。いや、なんかそうやって言われたらもう確かにそうなんだろうけど、ね、でそういうね、下品なイラストをなんでビジネスマンはあんなに高値で買うんだ、なんであんなに売るんだっていうね、もう憤りを感じているわけですよ。もう日本人はそのフランス人がそんなに躍起になっているほど、なんかこうやってそうだよねって寄り添っているわけではないと。日本人はもっと紳士なんだ、浮世絵をそんなに素晴らしいと思ってないぜっていう本を出してるんですよね。で、続きまして、アンダーソン、ウィリアム・アンダーソンというのはイギリスの医者です。そして、日本美術をすごく愛するコレクターでもある方ですね。この人が何を言っているかというと、北斎を日本絵画の代表者とみなすのは不当である。まあ、フェノロサと言ってることはなんとなく似てますよね。で、それをすること、それをしているフランス人はすごい危険なことをしていますよ。それは日本の美術を理解しないままみんなに浸透させる行為だから、危険な判断をさせますよっていうことを指摘しているんです。ほうほうほう、なんかそうやって言われると、なんかそっちの方がちょっとしっくりくるかなっていう感じですよね。で、日本美術を理解しないまま、そうやって浮世絵は素晴らしいって高値で売っているのは日本美術の冒涜であるっていう、 そういうことまでね、でも力が強いですね、言葉ので。日本の最高峰といえば、例えば雪舟とかの水墨画、山水画を素晴らしい最高傑作だと置くのが普通であり、浮世絵っていうのはそうではないんだよっていうことを言っていましたね。え、そうやってみると、あ、なんか俯瞰して見てくれる外国人もいるんだなっていうことがわかるかなと思います。かといって、このウィリアム・アンダーソンがその北斎が嫌いだ、全然ダメだっていうことを言っているわけではなくて、多少ね、だいぶ多少って言ったらいいかな、かなりね評価していたみたいなんです。実はこのアンダーソンは北斎の肉質が持ってるんですね。もうすごいな、こうやってこういう出版をしているんだけど、やっぱり北斎は認めてくれるのねっていうね、そういうことが伺い知れるかなと思います。さて、いかがだったでしょうか。まあね、評価された点、絶賛された点っていうところはもちろんあります。まあ共和制っていう後押し、追い風があるとはいえね、やっぱりその異国情緒あふれる作品だったと思うんです、浮世絵は。で、こうやって批判する、反対するっていう側の人たちがいながらも、でも浮世絵を否定している、もう完全にアートとしてね見ていないわけではないんですよ。そういうことがね、伺い知れるその海外の評価だと思います。ちなみにこの時期、日本人はどうしていたのか。実は1900年にヒストリー・デ・アート・ドゥ・ジャポンという本を出版しています。これ何かというと、まあタイトルもフランス語であることからもわかるように、外国向けの日本美術史の本を出版したっていうことなんですね。だから今までの評論っていうのは海外の人から見た日本美術史の本でした。だけど日本人が海外に向けて日本の、美術史とはこういうことですよ、日本の美術とはこういうことですよっていうふうに提唱した、出版したっていう本があります。ここでは何を言っているかと言いますと、もうね、こんだけ外国の人が浮世絵はどうだああだってこうどんちゃん騒ぎしている中で、日本のこのヒストリーでアートドゥジャポンっていうのは浮世絵あんまり触れてないんですね。なんだっけかな、全く触れてないわけではなかったと思うんですけど、なんかね、ほとんど触れてない。むしろ薬師寺三尊像とか法隆寺とか金閣寺とか、もっと昔の、古代仏教彫刻っていうところに重点を置いて、我々の美術はこういうものですよっていうふうにフランスの人たち、あるいは世界の人たちに日本美術史を伝え、日本美術を伝えたっていうことだそうですね。ねえ、こうやって考えると面白いんじゃないかなと思います。よそから見た日本のいいところ、そしてね、フェロノサイとかウィリアム・アンダーソンとかっていうのはもう本当にもう心から美術が大好きで、日本の美術、東洋美術っていうのが大好きで研究したからこそ、いや、ルイ・ゴンスとかが言ってることっていうのは本当に断片的に過ぎないんだよって、すごい強い、本を出したりとかっていうことをやっている、そんな中でフォーカスされてきた日本の美術、日本の芸術っていうところがお伝えできればいいかなと思います。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週はワラクウェブの日本文化はロックだぜベイベー、こちらの番組のパーソナリティをされています高木さんをお迎えして、浮世絵のあれやこれやをお話ししていこうかなと思います。私も今からドキドキなので、もうぜひ皆さん見守ってください。来週、2021年3月25日ぜひ聞いてください。この後 audiobook.jp ではおまけ配信としてコラムを掲載します。今回は北斎とジャポニズム、浮世絵が作った西洋作品ということで、西洋作品と北斎の作品を照らし合わせて、解析していきますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。それではまた来週木曜日お会いしましょう。